さあ今週も使徒の働きを読み進めながら、聖霊がどのように教会を導いてくださっているか、その姿に目を向けてまいりたいと思います。さあ先週は14章まで、見ましたけれども、第1回目の宣教旅行、伝道旅行が、リステラという町まで進み、そこで起こった出来事を見ました。そこでは特徴的だったのは、ユダヤ人に対する伝道ではなく、その地に住む異邦人に対して、彼らの信じる神々ではなく、そこには全てを作られた唯一の神がおられるという、パウロのメッセージでした。そしてパウロとバルナバの一行は、リステラという町からもう少し先、テルベという町まで進み、そしてそこで彼らは U ターンをして、ここ面白いですね。直接アンティオキアに彼は、本当に距離的には短いのですが、彼らは今まで訪れた町を一つずつ戻りながら、立ち寄りながら、きっとそこで新しくできた教会、また新しく生まれた、クリスチャンたちを励まし、そしてアタリアという町から船に乗って、彼らの出発地点アンティオキアへと戻って、第1回目の伝道旅行が終わりました。まあ、アンティオキアに戻ったパウロとバルナバの一行は、14章の27、28節には、そこに着くと彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間、弟子たちと共に過ごした。パウロとバルナバは自分たちの経験した伝道旅行の様子をアンティオキアの教会の皆さんに報告するわけですけれども、特に神が自分たちと共に行われた全てのこと、それと同時に異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。まさに今回の伝道旅行の特徴でもある、異邦人に扉が開かれ、伝道が行われたという報告を聞き、きっと教会の方々は聖霊の導きに驚き、そして興奮しながらその報告を聞いて主を崇めたと思うわけです。しかし、そのような素晴らしい報告と同時に、ある問題がここで発生してきて、います。これが15章の、出来事なんです。さて、ある人々がユダから下ってきて、兄弟たち、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。2節、それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。まあ、教会としては大きな、そして新しい一歩、それは異邦人に対する伝道ということで歩み始めましたが、アンティオキアにきっとユダヤ地方、エルサレムをはじめユダヤ地方から訪れてきたユダヤ人のクリスチャンが、異邦人クリスチャンが教会に加えられているけれども、彼らが本当に救われるためには、私たちユダヤ人と同じように割礼を受けなければ彼らは救われないと教え始めるわけです。そのことに対してパウロとバルナバは、いやいや、そんな必要はない、割礼などは必要ないと真っ向から主張し、激しい論争になったと。そしてあまりにも激しい論争の上に、これは一度整理してしっかり話し合わなければならないと、彼らはその議題を持ってエルサレムへと向かいます。エルサレムでも、パウロとバルナバは自分たちの行った第1回目の伝道旅行の様子を報告しますが、しかしそんなエルサレムでも、5節を見ますと、ところがパリサイ派で信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。パリサイ派のもので信者になったとありますから、パリサイ派といえば、ジェス様の時代から律法に厳格な人たちである。それはもう皆さんご存知かと思います。 そんなパリサイ派のクリスチャンが、やはり異邦人が救われるためには割礼が必要であるということを主張するわけですね。まあ、モーセの慣習またはモーセの律法とあるように、まあ、割礼というこの儀式はユダヤ人男子であるならば必ず受けなければならない儀式であり、この割礼を受けてこそユダヤ人の男性として認められたわけです。そして異邦人がユダヤ教に改宗する際もその割礼が求められていたわけで、とても大切な儀式であったわけですよね。そしてね、ユダヤ教徒ではなく、まあ、イエス・キリストをね、信じた人たちではありますけれども、ね、元を正せば同じ神であります。創造主の主である、父なる神を信じているわけですから、その神の民として歩んできたイスラエル、そしてユダヤ人と同じように、これは、異邦人も、この神様を信じるならば、割礼がマストでしょうと、必ず必要でしょうと主張するわけです。でもそこで議論になるわけですから、まあ、人たちと長老たちが、じゃあこの問題をどうしようかと、協議するために集まるわけですが、まあ、これが俗に言われる、エルサレム会議と呼ばれる出来事です。まあ、教会史上初めて公に行われた教会会議です。きっとこの様子からすれば、ケンケンガクガクのすごい熱い議論がその場ではなされたのだと思いますが、そんな議論の中で一人立ち上がる人がいました。それが十二弟子の一人、まあ使徒の一人でもあるペテロです。あ、割礼ですね。これ割礼はこういう主張が、あったということで、もう遅いです。なぜ続きましょう。はい。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。ペテロは何を言いたいか。一つ目、それは異邦人に対する伝道は、まず神様が私に、ね、汚れた動物をほふりなさいと、天から下ってきたあの幻を通して示し導いてくださり、それを通してコルネリオスという異邦人に福音を語る機会が与えられ、彼らと彼らの家族が信仰に至ったと、ね、私もこの異邦人伝道、まさにその第最初の当事者であるということをここで言うわけです。そしてその当事者であるペテロが、彼が異邦人に伝道する中で経験したことが次になります。8節。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。二つ目の主張は、これまでは異邦人とユダヤ人と私たちは本当に別々の道を歩み、ユダヤ人は異邦人を避けていたけれども、その聖霊の導きにより異邦人に福音を語る機会が与えられ、しかも福音を語ったところ、ユダヤ人にも与えられた同じ聖霊が、割礼を受けていないユダヤ人にも同じように与えられている。それはユダヤ人の律法や慣習を守る云々が条件ではなく、まさに信じる心、信仰があれば同じように聖霊が与えられた証拠であるということを話すわけです。そして最後、10節、そうであるならば、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。これは三つ目のペテロの主張は、 私たちユダヤ人さえも神の律法が与えられ、この律法を全うすることによって神の義、まあ、神が求められている基準に達したいと願っていたけども、ことごとく失敗してきた歴史があるではないですか。だからこそイエス・キリストを通して私たちの努力ではなく、ただただ恵みによって救っていただいたのに、そんな自分たちでさえ追い切れなかった、基準に達することのできなかった律法を、なんであえて異邦人にも負わせるようなことを私たちはしなければいけないのですか。恵みは私たちに与えられたように、異邦人にも同様に与えられているのではないですか、ということを主張するわけです。そしてペテロが主張すると会場が静まったと。今までは誰かが意見言えば反対意見が上がり、こっちから意見が上がればこっちからまた反対意見が上がり、けんけんがくの議論が行われていた中で、このペテロの主張が終わると静まったと、まあ、きっとペテロという立場、彼はイエス様の弟子でもあり、しかもさらに近くにいた弟子の一人でもあり、また教会のリーダーとしてこれまで教会を引っ張ってきた彼のこの主張にはやはりインパクトがあったことなのでしょう。そしてその後にペテロの主張をバックアップするかのように、パウロとバルナバが自分たちが伝道旅行を通して経験した神様の印と不思議を証ししています。そして次にすっと立ち上がった人物がいました。それがヤコブという人物です。13節ですね。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。さあ、このヤコブとは誰か、このヤコブはイエス・キリストの兄弟のヤコブと言われています。すなわち、マリアとヨセフの息子ヤコブで、その時には教会の中心的なやはり立場になっていた人物だったと言われています。そしてこのヤコブさんですが、どちらかと言いますと教会の中でも保守的な立場であったと、すなわち律法に忠実なユダヤ人キリスト者の立場に近かった人物であったと言われています。そんなヤコブからペテロの主張に対して反論があるなと思いきや、それは反論ではなく、このような面白い意見が語られるわけです。15節、預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれています。その後私は倒れているダビデの仮用を再び立て直す、その廃墟を立て直し、それを固く立てる、それは人々のうちの残りのものと私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。ペテロの主張は自分が経験してきた出来事を人々に語りましたが、ヤコブは自分の経験ではなくて聖書を開きました。そしてその聖書はどこかと言いますと、旧約聖書のアモス書9章11節12節からの、これは引用なんですが、ここで彼の引用した聖書で何が大切かと言いますと、このダビデの仮を、まあ一つ前の訳第3版では、または新化共同訳聖書ではダビデの幕屋と訳されているかと思いますが、このダビデの幕屋、仮用がとても大切なんです。と言いますのも、ダビデの幕屋とは、一時期イスラエルの民から契約の箱が敵に奪われていた時期がありました。そしてダビデによって、もう一度その契約の箱を取り戻し、ダビデが王になった時にエルサレムへと運ばれ、そこでもう一度幕屋が作られるんです。それがダビデの幕屋と言われてますが、実を言うとこれまでエルサレムにあったモーセの幕屋と呼ばれている幕屋とはちょっとダビデの幕屋は違うんですね。 何が違うかと言いますと、幕屋の中には神様を礼拝する場所がありますが、モーセのもともとあった幕屋には聖所と呼ばれているテントがあって、そこの聖所には祭司しか入ることができなかった。そしてそのテントのさらに奥には至聖所、ね、聖所に至る至聖所という場所があり、そこはその祭司の中でも大祭司しかたった一人しか入ることのできなかった場所があり、その至聖所に契約の箱、神様が共におられるということを象徴している契約の箱が安置されていて、その契約の箱を見ることができたのは大祭司一人だけだったんです。しかしダビデの幕屋では何が変わったかと言いますと、あの至聖所、聖所はなくなり、このね、神の契約の箱がオープンに置かれるようになった。まあ、オープンに置かれるということは、祭司や大祭司だけがこの至聖所に近づくことができるのではなく、礼拝に来る民がみんなこの契約の箱を見ることができるようにしたという、まあ、画期的な幕屋だったそうなんです。それはどうしてかと言いますと、先ほどの御言葉で17節ですね。それは人々のうちの残りのものとされ、私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。わかりますか？今までは主の近くに近づくこと、アクセスは限られた人しかできなかったわけですよね。その中でも選ばれた祭司、大祭司しか近づくことができなかった。しかし、それは神様の元々の目的ではなく、それはユダヤ人だけ、限られたイスラエルの民だけではなく、後には全ての異邦人にそれがオープンにされる。それもダビデの子孫として生まれるメシア、イエス・キリストを通して神を求める人には自由にアクセスできる、神に近づくことができる、そんな恵みの時代が訪れるという、これから後に起こるある意味の予言的な形であったわけなんです。そしてヤコブの主張はまさにこの御言葉を引用して、まさに今そんな恵みの時代が来ているのに、なぜあなたはまた立法という壁を作って、その神様の恵み、自由に神様に近づくその恵みを途絶えようと、遮ろうとしてするのですか。もうキリストの十字架によって幕屋の、神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂けたのではないですか。ダビデの仮を、幕屋を建て直すとはまさに今この時のことではないのですか、ということを主張するわけです。まあ、そのことを旧約聖書からヤコブは引用して、今まさに神様の計画が起こっているということを伝え、19節ですね。ですから私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけませんと主張するわけです。教会のリーダーであったペテロから始まり、また保守的なね、立場でもあるヤコブさえもこの御言葉を通してこのように主張をしたときに、会議は一つの結論へと導かれたようです。ただです、ヤコブはそこで20節、ただ偶像に備えて汚れた者と、みだらな行いと、締め殺した者と、血とを避けるように彼らに送るべきです。もちろん恵みですから、異邦人のクリスチャンたちに立法を強いることは私たちはしません。ただ私たちユダヤ人もこれまで立法を重んじ、それに従ってきたわけでありますから、その私たちがにとってつまずきとなるような行為、これをしてされたら私たちは本当に悩みつまずいてしまう、そのようなことを通してユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンにまた対立、壁ができてしまうのではなく、お互い 協力して歩むことができるように異邦人クリスチャンにももしできたら配慮を持って最低限この偶像に備えられた汚れたもの、みだらな行い、締め殺したものと血を避ける、このことだけは守ってほしいですということをお願いするわけなんですね。そしてこの教会会議、エルサレム会議で決められたことは、教会から伝達係として選ばれたユダとシラス、まあ、彼らが特使となり、27節からこういうわけで私たちはユダとシラスを使わします。彼らは口頭で同じことを伝えるでしょう。聖霊と私たちは次の必要なことの他に、あなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと、みだらな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈りますと、ユダとシラスに託されたこのメッセージがアンティアク教会はじめシリアやその地方の教会へと伝達されていくわけです。この箇所を読みながら、私たちは使徒の働きを通して聖霊が教会をどのように導いておられるのかということにフォーカスして読んでいますが、またここでも聖霊の導きということについて私たちは大切なことを学ぶことができるかと思います。それは聖霊は私たち教会の歩みを前進させる力があるということです。扉を開き教会を一歩前進させます。それはペテロが見た幻を通して、またパウロとバルナバが伝道旅行で経験した不思議と印を通して聖霊は教会を導き前進させます。しかし教会が前進すれば前進するほど、様々な問題、検討しなければいけないこと、話し合わなければならないことが浮上してきます。そして時には議論や激しい対立さえも教会に起こることがあります。ですから教会はエルサレム会議ではないですけれども、一堂に集まりそれぞれの立場からの意見を出し合い、耳を傾け、その問題に真剣に向き合います。しかし会議として自分たちの意見だけを出せばいいのかということだけではなく、じゃあ神様はこの中で何を語られているのか。聖霊は私たちに自分たちの思いや意見だけではなく、神様の思い、すなわち御言葉に目を向けさせてくださいます。そして御言葉を通して神様の御心を受け止め、信仰を持って私たちはそれを受け止めます。そして最後は、これは前回、先月あった陣内さんのつなぎ手のコンサルの中でも聖霊の導きということで話題になり、ちょうどこの箇所15章のことを一緒にお話ししたんですけれども、その28節で、聖霊、聖霊と私たちは何々を決めましたと、会議の中で決められたことですけども、この伝達された言葉には聖霊と私たちはいろいろと話し合い、このことを決めました。実は私たちがそのように真剣に向き合い、お互いにその課題、議題について協議し、そして祈りと信仰、そして様々な意見がありますけれども、互いに対する愛と配慮を持って話し合う中に聖霊が働いてくださる。そしてそこで一つの結論へと導かれ、教会が前進をしていく。 聖霊の働きといいますと直接的な、ね、働きが私たちには目に、入ってしまうことが多くあります。もちろん幻を通して様々な奇跡を通して教会を前進させる力は聖霊にはあります。しかしそれだけではなく聖霊は私たちを御言葉へと目を向けさせてくださる、そんな導きがあり、そして御言葉だけではなく私たちが教会のために主の名にあって集まるその話し合い、議論、分かち合いの中にも聖霊は働いてくださり、一つの方向へと導いてくださる。そんな聖霊の導きの中に、これまでの教会はいくつもの壁を乗り越え、また前にそびえ立つ壁を打ち壊し、福音、キリストの福音を伝える通り置き管として用いられてきたわけです。2月20日、教会の総会が行われます。その総会の中でも私たちは1年を振り返り、神様が、主が私たちにしてくださった様々な御業を分かち合います。そしてまたその総会の中では主題聖句でもそうですが、神様が私たちに語りかけてくださるその御言葉にこれからの歩みを示され、そしてそのような中、私たちが話し合うときに、そして様々な課題を議論するときに、その中に、私たちの教会の中にも聖霊が働いてくださり、そしてまた私たちがそこからそれを信仰によって受け止め、大胆に一歩踏み出すことができる、そんな聖霊に導かれた話し合い総会となりますように、私たちも祈り求めてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。